森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの勝目です。今日も質問が来ています。大人の発達障害に関して今までの嫌な思い出がフラッシュバックした場合はどうしたらよろしいですか、という質問なんですが、森山先生、これいかがでしょうか。
はい、僕は30代になってから大人の発達障害で診断されまして。
はい、そうですよね。
はい、で、結構その時までにやっぱフラッシュバックで結構悩んでたんですけど、
はい、
はい、でそれで実際、大人の発達障害診断できる病院の方行きまして、
はい、
でそこで実際にやった方法をですね、ちょっと3つあるんです、順番に紹介していきたいと思います。
実際にやった方法ですね、
はい、実際にやって効果があった方法。
はい、はい、
まず1個目が方法1としまして、
はい、
EDMR、トラウマ治療っていうのがありまして、
はい、EDMR、 はい、
一応ね、僕実際にその治療を受けたんですけど、
はい、
実際もやったこととしては、その専用の機器がありまして、
はい、
で専用の機器は光でなんか玉みたいな感じでこう左右にこう動くんですよ。
あ、はい、
そういう機器がありまして、でその機器を眺めて、で目でこう追いかけるっていう、その光をずっと追いかけるっていうのをやるんですよ。
はい、
そんな治療であったりとか、あと実際その臨床心理士の方とかに話聞いてもらって、
はい、
でこうそのトラウマをちょっと取っていくみたいな治療っていうのを受けたんですけど。
なるほど、はい、
はい、で結構ね、それも病院に行ってやらないといけないですけど、一応セルフでちょっと自分で家でもできる方法がありまして、
はい、
ちょっと一応ついでになんで、ちょっとその方法もちょっと紹介しておきますと、
はい、
左手の人差し指と右手の人差し指を出しまして、
はい、
でできる限りこう大体目線でこう左と右で見た時にちょっとギリギリこう広がるぐらいに手を伸ばしまして、
はい、
それで左手の人差し指を最初に見て、右手の人差し指を次に見るみたいなんで往復させるっていうやり方をしていただくと、
はいはい、
一応その、
はい、一緒の大体治療みたいなことで、
そうですね、代替の治療という形でできます、ね、はい、ちょっと今そのコロナとかの影響でね、なかなか病院にも行けないという方もいるかと思いますので、一応その自宅でもできる方法も説明してるんですけど、
これなら簡単にできそうですね。
はい、これだったらもう家にいながら、しかも自分の指でできますんで、
そうですね、
非常に便利かなと。
はい、なるほど、
はい、で次にですね、方法2ということで、
はい、
方法2がですね、糖質制限になってくるんですけど。
おお、糖質制限、はい、
はい、発達障害はもう糖質制限では必ず出てくるんですけど、
これはね、以前番組でもね、はい、おっしゃったことと思うんですけれども、はい、治療には欠かせないことですね。
非常に欠かせないところで、一応前回のおさらいも兼ねて、ちょっともう一度解説させていただきますけど、
大事なことですもんね。
大事なことなんで、
はい、
はい、まずですね、 糖質制限についてっていうことで、ポイントでいくと2つありまして、
はい、
1個目が食べてはいけない食材はありませんと。
はい、
はい、しっかり食べた方がいい食材と食べ過ぎない方がいい食材はあるんですけど、
はい、
で2個目としてこれは最初に食べた方がいい食材と最後に食べた方がいい食材っていうのが、まあ、同じですと、
はい、あ、なるほどなるほど、はい、
で、それを踏まえた上で順番に紹介していきますけど、
はい、
まずしっかり食べる、最初に食べる食材として何がいいかと言いますと、
はい、
タンパク質の食材になってくるんですね。
タンパク質が入った食材、
はい、食材、はい、具体的に言うと魚、肉、卵、
魚、肉、卵、はい、
そして野菜、果物、
野菜、果物、はい、
はい、この辺はちょっと外せないんですけど、
確かに、はい、はい、
で次にその食べ過ぎ注意で最後に食べた方がいい食材っていうのがあるんですよ。
最後に食べた方がいい食材、はい、はい、
穀物でいくと、米、パン、麺、お菓子、
あと、高タンパクで高カロリーものですね、
高カロリーもので、加工ジュース、お酒、
はい、
ちょっと特に、糖質の多いものに関しては、摂取を控えた方がいいと。
そうですね、やっぱジュースなんかも入ってますからね。
入ってますからね、
はい、
はい、もう理想的にはもうご飯抜くぐらいで、
はい、
おかず食べないっていうぐらいだと結構いいんですけど、
はいはい、はい、なるほど。
で、あと、
食べる時間とかを気にすれば、大丈夫ってことですね。
そういうことですね。
はい。
で、あと、食べ過ぎ注意の野菜と果物っていうのがありまして、
はい。
芋類とか甘みかんなどの甘い野菜とか果物は、ちょっと糖質含まれるので、あまり、おすすめしないということですね。
ああ。
食べ過ぎない。
芋類。はい。
食べ過ぎてはいけないということですね。
食べちゃいけないってことじゃなくて、食べ過ぎがダメってことですね。
はい。食べ過ぎがダメということです。
はい。
別に食べるのはいいんですけど、ただ食べ過ぎてはいけないということですね。
そうすると、症状が出やすくなってしまうと、
出やすくなってしまうということですね。
はい、ってことですね。
はい、で、はい、そういったところを抑えた上で、
はい、
次にですね、方法3というのがありまして、
はい
はい、
はい
はい、高タンパク食っていうので、
はい、
先ほどの、食材をですね、取っていただくと、タンパク質が多く取れるようにはなるんですけど、
そうですね、はい
はい、ただですね、ちょっとそれでもタンパク質が足りないと、
はい、
摂取量としてはなかなか毎日その、本当は取らないといけないぐらいのタンパク質を摂取するというのはかなり難しくて、
はい、
いっぱい食べないと食材だと難しいわけですよ。
なるほど、はい、
はい、なので、じゃあどうしたらいいかっていうと、プロテインを摂取すると。
はい、市販されてるプロテインですね。
はい、市販されてるプロテインで、その取り方をちょっと、はい、ちょっと解説したいと思うんですけど、
はい、
なるべくホエイプロテインっていうのがありまして、
ホエイプロテインですね、
はい、と書かれているプロテイン、
ですね、
はい、そのホエイプロテインと書かれているプロテインがありまして、
はい、
そちらを購入すると。
ホエイプロテイン、はい、
で注意点としてはソイプロテインっていうのがあるんですけど、
ホエイですね、ダメですね、
はい、ホエイプロテインと書かれていないものはソロプロテインなので栄養価が下がると。
はいはい、はい、なるほど。
で目安としましては男性は1日 20g×2回、
10g×2回ですね、はいはい、
で女性は1日 15g×2回を摂取すると。
女性は若干少なめで、はい、
はい、で値段の方を抑えたい場合は、はい、1つ目としては粉で購入すると。
はい、粉末のもありますもんね、
はい、粉末のプロテインを購入して水か豆乳で溶かすのが基本と。
はい、
じゃあ安価ですから。
なるほどなるほど、はい、
なんでちょっとそういう感じでやっていただければ。
はい、通常のプロテインではなくて、
はい、
乳製プロテイン、要は、本当に分子化された、はい、吸収されやすくなったプロテインのことですよね、これってね。
そうですね、それで溶かすのが、はい、水か豆乳で溶かすのがポイントですね。
はい、
はい、で、2個目としては、はい、コンビニなどで売られているプロテインバーっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
コンビニなどで売られているプロテインバーやプロテインドリンクも便利なんで。
ああ、確かによくお見かけしますね。
はい。まあ、大体多分高タンパク 15g とか高タンパクとか書いてるんで。
ああ、ありますね、ほんと最近ね。
ね、結構ありますよね。
はい。
バープロテインとかで、まあ、森永が提供してたりとか、あと、アサヒが提供してたりとか、
はい。
で、あと、まあ、ザバスっていうので、
ザバスね。
はい。はい、理想の体へっていう。まあ、そんな感じの、プロテインを、まあ、ドリンクか、まあ、プロテインバーを摂取すると。
コンビニなら手に入りやすいですしね。
で、買いやすいと思いますし、ちょっと粉で購入するのめんどくさいとか、いちいち溶かすのめんどくさいっていう場合は、
ね、うん、
まあ、2位かなっていう。
はい。
はい。
なるほど。はい。はい、コンビニで、プロテインバーを、まあ、買って試してみると。はい。
はい、で、まあ、3つ目、まあ、これ注意点になってくるんですけど、
はい、
プロテインを取り出すと便秘になるんで、
あ、聞いたことあります。はい。はい、
便秘になるので、ね、食物繊維、野菜、果物も忘れずに摂取すると。
なるほど。これを併用して、はい。
摂取して。うん、まあ、それで摂取した方がいいってことですね。
はい。
はい。
ね、そうなんですよね。
はい。で、まあ、一応今回のご質問の回答については、まあ、以上になるんですけど、なんか他に気になることとか、聞いておきたいこととかはないですか？
そうですね。まあ、一番の、
はい。
EDMR、トラウマ治療に関してなんですけど、これは、
はい、
まあ、まあ、治療に関して、これは、まあ、どういった病院とかに行った方がいいんですかね。
あ、ですね。
はい。
はい、それはですね、まあ、実際僕も行ってるところで行くと、はい、できれば、その大人の発達障害を診断できる、心療内科、神経内科、老年科。
心療内科。
心療内科がいいですね。で、一応僕大阪なんで、もしその大阪お住まいの方がいれば、病院どこ行ったらいいですかっていうのが分からなければ、また聞いてもらえれば、僕の行ってる病院言いますんで。
あ、教えることができる。
教えることができる。
なるほど。はい。
はい、ちょっと、まあ、そこの病院結構忙しいんで、ちょっとここで宣伝ちょっとしちゃうと、結構人がバー行っちゃうと思うんで、
はい、
はい、本当に本当に困ってて行きたい人だけ限定で、本当に教えてくれっていう人だけ限定でも教えますんで。
ああ、そうなんですね。はい。
まあ、理由としてはもう結構本当に人気の病院でも結構いっぱいなんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、結構いっぱいで、もう完全にもう予約しないともう入れないぐらい埋まってるんで。
ああ、そうですね。まあ、ADHD とか ASD などを専門にしてるような病院なんですね。
そういった病院ですし、で、しかも、もう本当に、心療内科なんで、もういろんな、精神的に病んでる人、いろんな方、対応してますので、
はい。
はい。なので、
相談乗ってくれますもんね。
そうなんですよ。で、結構忙しい、お医者さんなんで、
はい。
はい。ちょっとそれだけ注意点になりますかね。
はい。
はい。で、まあ、大体以上になるんですけど、他なんかないですかね。
はい。
はい。
よくわかりました。はい。
はい。
ありがとうございます。はい。
はい、じゃあ、回答の方は以上で、終わりたいと思います。
はい。
はい。
先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた次回お会いしましょう。
番組では、今後も皆様からのご質問を募集しております。先生は大阪市生野区でパソコン教室を開いてらっしゃるんですよね。教室の名前、義経 IT クラブと打ち込んでいただければ簡単にインターネット検索ができます。問い合わせ画面からのご質問いつでも受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。ではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。